イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ珍道中。さて、アツエリ珍道中ですが、今回はアツ一人でお届けしていきます。エリカさんがいませんが、一人で頑張ります。さあ、アツ一人でお届けするアツエリ珍道中、今回は鳥羽市にお邪魔しております。早速鳥羽市をご案内いただく方、ご紹介していきたいと思います。この方です。
鳥羽市観光協会の山崎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと雨降ってきましてね。
ね、あいにくの雨で。
でも、はい、今傘さしていますが、この傘また、
恋する雨傘と言いまして、鳥羽市温泉振興会の企画で、市内の数箇所に設置されています。どなたでもご自由に使っていただけます。
自由に使っていいんですか？はい、例えばね、道行く人たちがピンク色のね、この傘を自由に使って、やっぱり傘差してる人いますね。
多いですよね。やっぱり旅行先、急な雨って多いと思うんです。で、そういう人たちのために何かできないかなということで、こちらの方を続けさせてもらってます。
いや、そんなね、懐の深いというか、温かいというか、そういった鳥羽市なんですけれども、今日はどういったところをご紹介いただけますか？
は
い、
今日はですね、城山公園に、新たなこう写真映えスポットが、できましたので、それをお届けしたいなと思っております。
はい、城山っていうのはお城の城って書きますよね。
そうですね、はい。戦国時代に建てられたお城、鳥羽城というんですけども、豊臣秀吉とか織田信長に仕えた、久喜義孝が建てたお城であります。
あの有名な久喜水軍ですね。
久喜水軍の鳥羽城ということで来ていただいてます。
なるほど。
はい、
そして今まさにいるところがお城の公園の真ん前ですよね。
一部で三の丸広場というスポットになってまして、ここも改修されてすごく綺麗になりました。はい、
で大きくドーンとこう家紋が、
はい、三つどもえですね。はい、久喜家のトレードマークですね。
久喜家のトレードマークという形で、はい、今その目の前に立たせていただいてますが、じゃあ早速この中に、はい、上がっていくという感じですか？
はい、行ってみましょうか。はい、
これまだちょっと今日雨降ってて、それもそれでまた絵になるというかね。
そうですね、雨の日も楽しい。
ね、はい、いろいろ言われも書いてありますよね。久喜水軍のことも書いてありますね。
はい、こういう絵図からも分かる通り、はい、海に面してて、で周りをこう川で囲まれている、自然のこうお堀のような形で、はい、すごく強固なお城だったということですね。
はい、なるほど。自然の立地条件を利用して、
そうですね、
攻められにくい建て方をしているということですね。
はい、それからやっぱり義高が得意とするその水軍、はい、に最もふさわしいお城かなと思いますね。
そうですよね。はい、これがまさにこの場所だったっていうことですね。じゃあ順番に上がっていきましょうか。
はい、じゃあ城山公園の方に行ってみましょう。
行きましょう。はい、もう今は公園になってるんですね。
そうですね、春とかね、イベントがあったりするので、はい、またそちらの方もチェックしていただきたいと思います。
はい、どんなイベントがあるんですか？
4月にですね、はい、城山義高祭り、その久喜義高をしのんでの春のお祭り、花見を楽しむようなお祭りがありますね。
あ、はい、花見いいですね。はい、いやこれ結構階段たくさんありますよね。はい、
何段あるか数えてみましたか？
もうなんか全然数えられる余裕なかったですけど。
一応鳥羽にちなんで108段の階段になっております。
108段。はい、煩悩の数みたいな。
あ、まさにそれと一緒ですね。
鳥羽で108段か。まあ、その辺もちょっと数えながら歩くと面白いですね。
あれ107やったとかね、109やったとかね。
1段どこで見違えたんだろうみたいな。いやー、ちょっと広いところに出てきましたね。
城山公園って言われてるところですね。はい、芝生の公園で、春になると桜がたくさん咲いて、桜のスポットになっております。お天気がいいと本当に鳥羽湾を一望できる展望スポットにもなってます。
景色がすごく、ね、海がボーンと見えますからね。
はい、ちょっと晴れた日を今日は想像してもらいたいですけど。で、行き交う船とかですね、本当に鳥羽らしい風景スポットになってますね。
はい、さあ、そしてその先ほど新しい写真スポットができたって言ってましたよね。
はい、そうなんです。
もしかしてこれですか？
そうです、ラブ鳥羽と書いてありますね。
は
い、
ラブはもう赤いハート、
はい、
で TOBA と、はい、ラブ鳥羽、これが本当に大きなオブジェのような形でありますね。
中心市街地をもっともっとたくさんの人に来てもらいたいということで、こちらにこの新たなモニュメントを設置してですね、 若い方を中心にもっともっと来てもらえるようにしたいなということで作っちゃいました。
ちなみにいつ作られたんですか？
はい、8月の末に完成しまして。
ああ、じゃあまだできて間もない感じですね。
そうですね、はい。
本当に写真映えしそうな感じですよ ね、 ハートは赤だけどそのトバっていう文字は白で浮き出てね、はい、バッチリ。なんか青空なんかだったら、今日ちょっとあいにくの雨ですが、青空だったらすごい映えますよね。
映えますよね、
はい、トバに来たぞみたいな写真が撮れる
んですね、はい、そうですね、はい。
やっぱり変わりましたか、お客さんの雰囲気というか。
やっぱりそれまではこうイベントごとでしかなかなか上がってもらえなかったこの城山公園なんですけども、はい、このオブジェができてすごく若い方を中心に来ていただけるようになりました、
はい、いやさっきも 何人か来てましたよね。
3人組来てましたね。
来てましたよね、
はい、
これ写真撮ってどこまたね街の中に、
そうですね、
ね、こう散策に行かれましたけど、
はい、で多分皆さん SNS とかで発信されてそれを見てまた、あ、じゃあ私も行ってみたいとか。
うん、はい、確かにインスタ映えしますよね。
そうですね、はい、で元々この企画はですね、鳥羽リノベーション委員会というところが、はい、企画しているものなんですけども、まあ、空き家とかですね、空き店舗を開けて街を活性化したいという、うん、その取り組みの一環でもあります。だから新しいカフェとかもたくさん出てきてますので、うんうんうん、こちら遊び来てもらってカフェも覗いてもらいたいなということになってます。実は10月8日までフォトコンテストが、うん、開催されてまして、今もうすでに発表されてるかと思いますので、
結果がじゃあ発表されていろんな人が撮ったこのラブトバのオブジェも
そうですね、
いっぱい出てくるわけですね、いろんな写真が、
はい、まあ、そういうのも参考にしてもらいながら、うんうんうん、オリジナルの写真も撮ってもらいたいなと思います、
はい、この、まあ、ラブトバのハートマークがね、はい、真ん中がこう振り抜かれてる感じなので、まあ、向こうに立ってハートの中から顔を出すとかね、そういう形でも撮れますよね。
そういうのもよく見かけます ね、はい、う
ん
う
ん、いろんな撮り方多分できると思います。
例えば、うん、ハートの左側にですね、はい、立つと I love 鳥羽と、あ、そういう楽しみ方もありますので、
自分が愛になるわけだ。
そうです ね、はい、
あ、そういう写真の撮り方もできるし、まあ、いろいろアイデア次第で本当に面白い写真撮れますよね。
そうですね、
はい、まあ、もうフォトコンテストの募集は終わってますし、もう発表になってるんですけど、はい、だからこれから鳥羽に来られる方はその写真もちょっと参考にしながら街を散策してもらうといいですよね。
カフェや飲食店の写真もたくさん上がっているので、はい、どういうところを行ったらいいんだろうと悩まれている方いらっしゃら、そういうの参考にしてもらったらなと思います、ね、
ちなみに今回のフォトコンテストのなんかテーマみたいなのあったんですか？
はい、まあ、ハートにまつわるものと、あと街中でのこう風景とか、お食事とかそういうものを、はい、撮ってもらってますね。
じゃあ街中で見つけたハートとかもいっぱい出てくるんですかね？
出てくると思います。はい、
そうなんだ。このオブジェだけじゃなくて、はい、街中にいっぱいある、
まあ、ハートの形をした石とかね、そういうものもたくさんありますので。
なるほど、はい、フォトコンテストとかっていうのはこれからも企画とはされる予定ですか？
毎年継続してやってるので、うん、また来年もあると思いますので、はい、
そうですね、はい、じゃあもう皆さん振るってご応募いただきたいですよね。
その説はぜひお願いいたしま す、
そうです、ね、はい、詳しくはホームページ、
そうです、ね、
観光協会さんのホームページですか？
観光協会のホームページからも、リンクしてますので、はい、ぜひチェックしてみてください、
うん、まあ本当に今ラブとか恋とか、うん、そういうの多いですね。
多いですね、親しみやすい、うん、ハートっていうシンボルマークでやったり、やっぱり女性に人気かなということで
そうですね、だって傘もピンク色 で、
そうです、ね、恋する雨傘、
恋する雨傘ですよね。カップルここに来られてるの見たことあります？
よく見かけますよ。
あ、そうですか、
はい、
うわ、このハートの中に2人の顔がこう入っちゃったりとかなんかしてね。
そうです ね、
はい、羨ましいじゃないですか。そういった、写真も撮れる新しいこう撮影スポットができたんですね、
はい、
実際にここに来て写真撮ってほしいですよね。
そうですね、はい、ね、ぜひいらしてほしいですね。
はい、
どういうアツさんも写真せっかくなんで、
そうですね、
はい、撮ってください、
はい、この後写真撮らせていただいて、はい、ブログとかにアップさせていただきます。
ぜひぜひアップしてください、
はい、今日本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、はい。
それでは映画紹介のコーナーです。今日も歯に衣着せぬ、合ってる？歯に衣着せぬ、語り口が絶妙なこの方にご登場いただきましょう、はい、
109シネマズ名和のスタッフで伊沢って言います。
よろしくお願いします。 ね、今週もまたいっぱいなんだね。
そうなんですよ。なんかもうざっと入れ替えるつもりなのかっていうぐらいにどんどん始まるんですけど、まだ続くんですよ、このたくさん始まるのが。そう、来週も、
ね、もちろんさ、激しくぶった切られる映画もあるってことだよね。
そういうことだよね。もうね、多分1ヶ月前のやつを見に行きたいなと思ってる人終わってますよ。
あ、そうだね、早めに行かないと
終わっちゃってます
よ。なるほどね、
はい、なので、はい、映画は早めに来てくださいね。
よろしくどうぞ。さあ、今週公開の映画も3作品ありますね。
はい、うん、では邦画からスマホを落としただけなのに、はい、11月の2日金曜日本日公開となります。
あら、そうね、なんかポケベルが鳴らなくてみたいな
言い方は、ね、言い方は全然違うから、スマホを落としただけなのにあのね、うん、スマホよく落とすでしょ、
うん、落とす、
エリカさんトイレとかに、
う
ん
う
ん、
めっちゃ落とす。
ダメよ。
え、説教の話
スマホは、まあ、落とす本人もそうなんだけど、誰か友達が例えばあつさんの写真を撮ってるエリカさんのスマホを落として、誰かが拾って写真を見たら、エリカさんとあつさんが写ってるわけじゃないですか、うん、じゃあその人が興味を持ったのがもしあつさんだったら、この人誰だろうって調べて、アドレス調べて、あつさんの方にストーカーになるかもしれないんですよ、うんうん、エリカさんは何もされなくてもあつさんがストーカーされちゃうかもしれない。
なるほどね。
あ、そのいろんな人の秘密じゃないけど、
そう、自分だけじゃなくて、うん、人の情報まで漏らしてしまう可能性があるスマホ、落としたらどんなことになるのかっていう映画なんですけども、うん、知らない人がアクセスしてきたり、 SNS は勝手に乗っ取られたりとか、もう怖いことが目白押しで起こるわけなんですよ、
うん、
で自分は落としてないから自分のせいじゃなくて何か分かんないわけなんですよ。
どこから漏れたのかね。
どこから漏れたのか。この話としては彼氏が落とすんですけども、
うん、
彼氏が落としたスマホの中に自分のツーショット写真とかが載ってて、そのストーカーに見入られてしまうわけなんですね、
うん、
でいろんなことが起こってという話と、もう一個そのスマホ絡みの出来事とはまた別で、うん、人里離れた山の中で次々に女性の遺体が発見されるっていう連続殺人事件が起こるわけなんです。その犯人誰なのか、
うん、
スマホを拾ったストーカーは誰なのか、うん、どこでつながってくるのかっていう、もうどんどん恐怖を煽るお話。
あ、まあでも現代にありそうな、
いや恐怖だね。私今チラシ見てて、はい、そのストーカーは誰なんだ一体と思って、
はい、
え、千葉雄大くんなの、それとも
警察ですよね、千葉雄大。
そうだねとかさ、要潤なのとか原田泰造さんなのとかすごい想像したけど、わかんないんだこれ、
はい、
見てみないと。
主演はそう、北川景子さん、ストーカーされちゃいます、
う
ん、あ、
ストーカーされそうだよね、はい、なんかね、綺麗だからね。
田中圭さん、彼氏でスマホ落としちゃいます。千葉雄大さん、連続殺人事件を追ってる警察ですという方です。はい、他となっております。
でもわかんないよ、刑事がストーカーの可能性もあるじゃん。
そうですね、バカリズムの方も出てるんですよ。
あ、バカリズムの方というか、
バカリズムっていう人なんですよね。うちグループだと思ってて、何人いるんだろうと思ってて
マジ今日の驚きそれ
それそこやね、
え、そこやね
今
マジ
ちょっとあの、お笑いに苦手なんてい
や誰なん、でも原田泰造さんっぽいな
そこで推察しちゃいます、うん、チラシの裏だけで。
書いてあるけど
分かんないんですよ、
分かん
ないっていう怖いお話なんです。
誰か教えてくれやんの今、
知らないです。映画を見て
映画ここで教えたら
みんな映画見に来なくなっちゃう。ネタバレ
するか。
で、ま、映画を見に来てね、映画館でスマホ落とす人すごい多いので、
うん、あ、
気をつけた方がいいですよ。
だこの映画やってる部屋では落とさないんじゃない
めっちゃ気にしますよ。
とりあえず確認するよ ね
最後
盗まれてないかなって ね、
ないと思う。
いいことだ。
はい、ただスマホを落としただけなのに、らいことになってしまうという映画、
はい、
スマホを落としただけなのに、2日今日より公開です。
はい、熱い。そして、
うん、
ベノム、11月の2日金曜日、うん、本日公開の洋画となります。
洋画
ベノムね、ウーに点々のベノム、
ベノムね
マーベルです。あ、マーベル史上最も残虐な最悪の悪が誕生という形のサブタイトル、
ね、ね、2007年このチラシさ、はい、両面カラー刷りなんだけどすごい手抜いてない？
何のね、何の情報もないんですよ。何の情報も
ないじゃん。ただただ下の長い気持ち悪い
ちょっとスパイダーマンに似てるでしょ、
うん、の頭部でうわっとよだれをこう垂らしてるような感じ、みたいな、
ね、で掘り下げていくとですね、
うん、
2007年に公開したトビ・マグワイアさん主演のスパイダーマンシリーズ、
うん、
3作品やったんですけど、
はい、
3作目に登場したスパイダーマンを黒に変えてし、ブラックスパイダーマンに変えてしまったシンビオートっていう地球外生命 これをメインにしたお話、う
ん、あだから似てんだ。
はい、うん、もともとねスパイダーマンに取り付いたことがあって、ね、見た目がスパイダーマンみたいな感じなんですよ。でもすごい悪で、うん、研究所に囚われてたんですけども、正義感の強いジャーナリストがその研究所に入った時に寄生してしまう、新、うん、病棟に寄生されてしまう、うん、で普通の人だったらまあ死んじゃったりもするんだけど、うん、エディは結構強い精神を持っていたので、うん、共存していけるというか、うん、少し抑えていける、正義感が強いので、うん、悪の気持ちを持った新病棟に全部を乗っ取られないで済んだ形、
う
ん、でどういう風に影響し合っていくのかっていうお話なんですが、うん、まあ悪なんですよね結局は、
うん、
悪いやつなんですよ。人間食っちゃうぞとか言うんですけど、うん、食っちゃダメって中で正義の人が食うはダメみたいな感じで一生懸命抑えるみたいな、
あ中の戦いもあるわけね。
そうそうそう、まあ、すごい人気があるキャラクターで、ーマーベルの中でも、
うん、
今回も人気があるのではないでしょうか。
あそうなんだね、
はい、見たい方もたくさんいると思いますよ。
はい、
はい、
ヴェノム、うん、今日11月2日金曜日から公開です。
熱い、
あとは
走れ T 校バスケット部、11月3日、うん、明日土曜日公開となります。
はい、ダムダムする映画なんですね。
実話に基づく青春ストーリーとなっておりますよ。
そうなんだ、はい、ダムダム
キャストがね、うん、イケメン揃いで、
はい、
志尊淳さん、佐野優斗さん、
うん、
佐藤寛太さん他となっておりまして、
う
ん、負けてばかりの T 校バスケット部に、うん、志尊淳さん演じるすごくバスケの上手い子が入ってきて、
うん、
どうなっていくのかっていう話なんですけども、まあ、なんで編入してきたかっていうと、バスケの強豪校のエースだったんだけども、
うん、
ちょっといじめとかにあって学校を編入するんですね。
うん、
で前の学校では強かったからバスケ部に入るんだけど弱小だったと、
うん、
あ
持ち上げていこうというお話ですね。
なるほど、
はい、
これは志尊淳ファン、佐野優斗ファンがすごい来そう
だ
ね。
だってもうねかっこいいのを前面に押してますもん ね、
うん
も
う
ね、バスケットとイケメンですよ、
ね、もう最強の組です
ね。最強やね、
めっちゃ
はい、
はい、
皆さん中高生ぜひ
ぜひ限定したな、
はい、
走れ T 校バスケット部、11月3日明日より公開です。
はい、よろしくお願いします。
はい、以上109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アツとエリカとみんなのラジオ、いよいよエンディングのお時間になりました。
はい、
さあ、月始めの1週目と2週目には、
はい、
皆さんへのプレゼントがありますので、はい、早速ご紹介します。
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
平日にしか見られませんが、
うん、
大人1人1700円がタダになるんですから。
そうですよ、
タダほどお得なものはありません、
はい、そうですね、
ぜひ皆さん応募してください。
はい、
さあこのプレゼントが欲しいよという方は、うん、メールでご応募お願いします。
はい、
お名前、住所、電話番号、そして私たちが今からお出しするお題に答えて応募してください。うん、それではお題参りましょう。
はい、
アツエリ
一本グランプリ、
今回のテーマは、
はい、宝くじで1000万円当たりました、使い道は。
はい、1000万円が突然降ってきた時の使い道について、これはボケていただきます。
そうですよ、
間違っても家のローンの足しにします学費にしますとか、あのそういう、ね、
リアルなやつじゃなくてね、
うん、まあ、それはちょっとごめんなさい、あの言われてもそんなに面白くない
なんちゅうこと言う
なので、皆さんボケていただきたいと思います。
そうね、うん、ボケていただきたい。宝くじでもみんなどれぐらい買うんですかね。
私は地味に毎回ほぼ買ってますよ。
あ、本当ですか。
うん、いやもうすぐね、もう年末ジャンボ。
そうですね、
一番最近高額で3000円当たりましたね。
あ、本当ですか。うん、あ、3000円
300円とかはね、まあ当たってますけど、
まあまあ、そうですね、なんかあのよく当たる人が言ってたのは、その使い道を本当に漠然じゃなくてリアルに、うん、この金額はこんだけ使ってとかっていうのをちゃんと計画した人当たったとかっていうのがあるので、
じゃあ私1000万円当たったら、あの眉毛のアートメイクがしたいです
それリアルなやつでしょいや今回ボケて言うた
ら、いやだけど眉毛に1000万ってありえんやん。
あ、まあそうやね、全額使うの。
そうそうそう、もう一生取れないアートメイクもう毎回かかやんでいいやつ別に眉毛あの薄いわけじゃないんですけど、うん、もうひたすら
時間かかる、
うん、なんか目とかはしっかり丁寧にやっぱ色付けしたいんだけど、うんうん、眉毛ってもう毎 回形変わるんですよ。
なんか
同じ形でかけた試しがないっていうか。
あれでも流行りとかないんですか？
ありますよ
ね。そしたらでもやっちゃったら変わんないじゃないですか。
はい、
あ、なしですね。そうか、だからもう、ね、年間通してっていうか。
あー、更新していくの？
こうしていけばいいな。
あ、流行りに基づいて。
そしたら1000万円かけるんじゃないかかるんじゃない。
チケット制だよね。1000万チケットみ
たいな。そうそう。
なるほど、まあ、というような ねくだらない感じで結構ですので、はいはい、ぜひ送ってください。
はい、
今日は宝くじ1000万円の使い道についてです。うん、
はい、
このプレゼントの締め切りが
11月5日月曜日深夜0時夜中の12時までとなっております。
はい、メールアドレスはこちらです。
はい、メイはアットマークあつんち .com meiwa@atunti.com までお待ちしております。
はい、はい、皆さんからのたくさんのご応募お待ちしております。はい、ます。じゃあそろそろお別れの時間ですね。あつとえりかとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターあつと、
ただの人ただえりかでした。
バイバイ。